史は神の民の歴史であります。さらにもう少し加えて申し上げますならば、神の民の信仰文学的な歴史であります。そしてそれは旧約と新約とからなっている。これも聖書の独自性であります。他の宗教書とは比べられない大きな独自性。約という言葉は契約の約です。だから神の民に対する神の契約の歴史というふうに補足することができます。しかもこの契約は私たち日本人が普通に考える契約とは全く概念が違います。聖書では神の民に対して神は契約を結ぶというふうにおっしゃっています。それは契約するに足るふさわしい資格をこの神の民が備えているからということではなくて、一方的にお選びになって、私はあなたと契約を結ぶと。今日の聖書で言いますと17章の7節、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とするというふうに言われて、神の側からの一方的な契約ということになるわけですね。こういうことがどうして昔の人に分かったんだ、神が私たちと契約を結んでくださるっていう、そういう事柄がどうして聞こえたんだ。犬飼い美智子さんっていう人が1986年に、新潮社からですね、聖書の言葉っていうかなり分厚い本になったんですが、聖書は何を言おうとしているのかっていうことについて、あの人らしく極めて緻密に書いてあるんです。その本を書く動機になったのは、その自分の友人がですね、聖書の言葉なんて信じられないよ、だって神が言われたとか主は語られたとかっていうふうに言う、しかもそれは見えない神だって、そんなことは錯覚か思い込みか全くナンセンスじゃないか、それよりは自分で判断してで自分で立ったらいいんだから。特に旧約を見てみると、もう創世記なんかもそれが続いてますね。芝居、特に創世記の一章なんかもう初めに神が天地を創造された、そして光あれと言われた、すると光があったんですから、神が言われたっていう、そういうことが連続してるわけですね。だからそのことを聞いたときに、よし、それではそういう考えの人にこれがどういうことなのかっていうことを示さなきゃならないと思って、5年ぐらいかかって、お忙しい方ですから5年ぐらいかかってまとめられた。しかもちょうどちょっと病気になってですね、日本に帰国されたので、その病気療養の間を縫ってお書きになったものなんだそうですね。その中でですね、神が言われたというのは、他の人がそんなナンセンスなバカなことがっていうふうに言った意味においては全く同じ、私もそう思う。その人の言うっていう意味は声帯で話して、でその声は耳で聞くとという形での言う。神がどこから言ったか知らないけども、神が言われた、神が言われたって、そんなのいちいち聞こえるはずがないし、でそれ聞こえたなんていうのはおかしい。そういう意味では全くその通りだ。しかし言うっていう意味、語るっていうことは 私たちの声帯とあるいは耳の鼓膜でだけこの聞くっていうことだけで成り立ってるだろうというわけですね。犬飼さんはご自分のお友達からいただいた手紙の中に秋の深さを思いますので、なんとかの花がいよいよ咲いていて冬が間近だということを物語っていますっていうふうに書いてある。その花たちが直接に声を出しているわけじゃないけれども、確かに当たっている。そしてそれはその人にとっては聞いたということじゃない。だからそういう言い方あるいはそういう言い方っていうのがあるというわけですね。しかしアブラハムが神の声を聞いた、神の言葉を聞いたということはもっと深い意味が、アブラハムという人はユーフラテス川の河口近くにウルというところ、このウルに住んでいたというふうに書いてあります。そしてそのウルを立って、そしてずっとユーフラテス川の上流にハランというところがあります。そのハランに移り住んだ。その創世記12章のあなたは自分の家を出て、それで父の国を離れて、そして私の示す地に行きなさいっていうふうに言われた。それはこのハランから出発してパレスチナに向かうというそういうコースになるんですね。で、このウルというところは人類文明の発祥の地域でありますから、この古代にしては非常に文化が発達していた。そして経済活動も盛んだった。アブラハムのお父さんはテラという人だったんですが、テラという人もこのウルでですね、かなり成功していた人らしい。定住のこの土地、屋敷を持ち、さらにその当時としては理想的な生活パターン、同時にこの郊外の放牧地にですね、数千数万という羊や牛放牧をして、牧畜と両方していた豊かな暮らしをしていたような、そのウルの地方で行われていた宗教、信じられた宗教というのはほとんどが月の神様を拝む、そういう宗教の中でどうもこのアブラムという人は少しおかしいんじゃないかなっていうことを感じる。その繁栄の中にいながらどこかおかしいおかしいっていうふうに感じている中で、お父さんの寺と一緒にそのウルを離れてハランの、ハランでそのお父さんが亡くなって、そしてさあ出て行きなさいという神の声を聞いて出たということになるんですが、そういうことについてですね、犬飼さんはこういうふうに表現してらっしゃるんです。アブラムの魂の奥底に慣れ親しんだ安楽と権限の一切から身をもぎ取って新しい出発をせねばならぬという確信と求めが招きの形をとって与えられ、やがて根付き育ったのではなかったか。それなら究極的には神が言ったのだ、アブラハムに去る。ここで神が言ったっていうことに対して、それを受け手がその通りに受け取るということは応答ということがなければならない。そう言われたと信じます。で、信じますだけじゃなくて応答する、答え、その答えがアブラムにとってはイッサエルを捨てて故郷で、しかし家畜は連れて出ていたと書いてあります。この出発というのがよく考えてみると大変なことなの。普通の牧羊者、遊牧民にとってはこのその地域の草 草のあり方とかなんとかってよく分かってる。しかしそれを今度は知らない土地にたくさんの羊を連れて出かけていった時にどういうふうにそれを見極めていくか。生き物ですから水もいる。でその水をどこで探すか。水を得るのにトラブルがあるかもしれない、あるいは外敵に襲われるかもしれないって、そんな危険も含んでの出発だったということですから、これは大変な決断だということになるわけですね。今日の聖書の箇所17章の1節から8節なんですが、アブラムが99歳になったとき主はアブラムに現れて言われた。このハランを出発したときには75歳だったとか、かなり気の長い話であるわけですね。24年も経ってまだこれから。今日の箇所はイスラエルの歴史の中では最高の暗黒時代に書かれたというふうに言われています。イスラエルの最高の暗黒の時代っていうのは紀元前587年にバビロンによって占領されて、そして全部破壊し尽くされて、いわゆる抑留が起こるわけです。バビロン捕囚っていう1万何千人っていう人はみんな連れて、バビロンの地では人々に散々に馬鹿にされるわけです。お前たちの神はどこにいるのかっていうね、そういう辛さを表現した詩編なんてね、いくつかあります。よっぽど悔しい思いをした。自分たちは神に選ばれた民だというのに、それを示すような現実が何一つない。逆しかないんです。全く偉そうなことを言って、お前捕虜じゃねえかって、お前の神様助けてくれたのかって、お前たちの神は俺たちの神に負けたんだぞっていう、そういう軽蔑の中で礼拝もままならん、そういう状況の中でこのアブラハムの歴史が書かれている。そこで特に今日のこの部分というのは、いわゆる祭祀資料っていうふうに呼ばれる、プリストの P を取って P っていうふうに呼ぶんですが、この祭祀資料っていうものの特徴は年代とか数字とか割と厳密なんですね。だからここでですね、アブラムが99歳になった時っていう表現、これはいくら昔が長生きだって言ってももうかなりの高齢、跡取りの子供が生まれるっていうことはもう絶望、常識的に考えてですね、ありえない。そしていわゆる老境に入っている、これからの可能性なんていうのはあまり見えない時にっていう、それがつまりこの記事を書いた人たちの現実の反映だったんじゃない。自分たちの現実は何の希望も見えない、神が共にいるという印も表せないで捕虜になっているだけ、まさに神が死んだとしか見えない、で何の希望も持てないっていう気持ちが、アブラムが99歳になった時っていう言葉に秘められているような気がして仕方ないです。その時に主はアブラムに現れて言われた、私は全能の神である。その当時暗黒の時代によくこういう告白ができた。それはしかし暗黒の中にも希望を失っていない、私の信じる神は全能の神なんだ、無から有を生み出す方なんだっていう、その信仰がここにも反映しているような気がするんです。そしてあなたは私に従って歩み全き者となりなさい。この全き者というのは道徳的に完全という意味じゃなくて、これは聖書のにおけるこの一つの特徴ですね。契約の約、契約っていう表現でわかるように関係なんです。信頼関係、信仰っていうのはそういう意味での信頼関係 何を自分がしてるかじゃなくてよりも何に一番欠けているのか、何を一番よりどこにしているのかっていうことが一番大事。その証拠にこのアブラハムはここでますます繁栄させ諸国民の父とするというふうに言われて、そして王となる者たちがあなたから出るであろうというふうに言われ、さらに今日の箇所から少し後ですが、だからあなたも私の契約を守りなさい、あなたも後に続く子孫を持っている、だけどまだ現実に子供はない時に、その後ろの方で17章の17節に、まあ15節からですが、サライが来年には子供を産むぞっていうふうに言われた時に、アブラハムは17節、ひれ伏した、しかし笑って密かに言った、100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか、ごく分かりないです。人間の常識、なんなバカなことあらず、信頼関係というにもかかわらずアブラハムはそこで笑ってる、だから信じてない、でもにもかかわらず神はアブラハムを選びな、それはまず彼が出発したというところにある、応答した、しかもそれを神が行きなさいと言われたと信じた、彼にとってその行動は神が言われたっていうことにおいて辻褄の合うことなんですね。ここらのことをまた犬飼さんはですね、こういうふうに言ってらっしゃるんですが、執筆人が神は言ったアブラムにと書き出した時はすでに当のアブラムの旅立ち後ほぼ千年もの政争が巡っていた、そうですね、紀元前1600年ぐらいじゃないか、アブラハムの時代まだ確定できていないんですが、思いもよらぬあまたの歴史的体験がアブラハムとその遥かな子孫、これは執筆した人たち、執筆人を含める民との間をつないでいた、すごい聖書ってスケールが大きいです、千年の歴史です、千年の歴史の中でいろんなことがあったことを彼ら振り返りながら、あの時のこと、この時のこと、しかしあれもこれも大層アブラムの旅立ちなしにはなかったはずだ、アブラムの旅立ちこそ基礎だった、始まりだったの考えは千年を通し十二分に育まれていたのである、あのアブラムの行動はなければ自分たちはなかったぞ、あのアブラムの礼拝がなければ自分たちの礼拝はなかった、アブラムは出発してすぐ最初に着いたところで礼拝をした時に犠牲を捧げたんですね、アブラムの礼拝は犠牲でした、それは家畜の中で一番いいオスの子羊、将来高く売ることができるかもしれない、それを殺してそして血を流して神様に捧げた、彼の財産の中の一番いいものですね、その当時は一番いい値打ちのあるお牛を神様にするっていう信仰が流行ってた時代に逆です、一番いい値の高いものを殺して神様にする、それは人生の全ては我々の判断で決まるのではないんだというそういう考えのもと、地球をはじめになり私をお作りになった神が歴史の間で完成してくださる、これも聖書の信仰の大事なポイントです。だから神の民の信仰文学的歴史ですと申し上げたんですが、この神の民というのは空間的にこう広がり、いろんな人っていう広がりと同時に時間的な広がり、 何千年昔から今日、そして今後に至るっていう、そういう広がりを含めて表現されているものなんですね。私たちはすぐ世界の人々と一緒とかって言うんですが、私たちにとっての神の民というのはアブラハムから始まった数千年の歴史、その間の世界的な広がり、神の民の、それに乗っているということです。そしてさらに私たちが神の民とされているということは、同じ時間の流れの中で私たちの後に続くものに神の言葉を指し示すと。犬飼さんの言葉で言えば、これも大層アブラムの旅立ちなしにはなかったはずだというふうにアブラムの行動を評価できたように、私たちはアブラハムのように大それたことはできないかもしれないけれども、私たちの一生で示そうとしていたものは何だったのか、私たちの一見愚かに見える行為が神の言葉に根ざしていたのだということを後の時代の人々が読み取ることができるように、今私たちは召されている。それはたった一人の人、まあアブラムを中心にした一つの家族からスタートしたんですけれども、そのアブラムの決断がなければ、おそらく周囲からはバカにされたに違いない、出ていくって言った時に、そんなバカなやついるかって、お前ここでここにはもう何不自由ないじゃないか、そしてもう全ての将来に対しての安定安住全部できたぞ、もう少々の災難あってももう危機が来たって大丈夫なようにお前の家はできたじゃないか、土地もあるし、羊その財産もいっぱいある、そして友人もできた。しかしアブラムはそれではないというふうに感じ取った。これは現代の私たちに対する大変大きなチャレンジです。私たちの目的、日本人の目的は安定と安住にある。どういうふうにして安定できるか、私の老後の安住はどこであろうかとか、その老後の安定のためにとかっていうことが目的になって、みんなが救急としている。しかしそれは人生の目的にはならない。そうじゃなくて、たとえそれが安住ではなくても、アブラムはわざわざ不安定な歩みを選んだ。天幕暮らしでその生涯を終えるわけです。それが何を示したのかというと、人が生きるということは安住の、あるいは安定が目的ではないよ。安定が目的となった時に他者の存在はなくなるからです。神からご覧になったら、みんな自分勝手にだけなっていって、人間、人の間で生きる人間がいなくなる。みんな自分のことで救急として、これはもう現代の私たちの暮らしを見てたら思い当たるじゃないですか。ある意味で団地暮らしっていうのも私は便利してるんですけれども、もう一つはとても現代的、いっぱい人がいるんだけれども赤の他人、不思議ですね。私も根は人見知りですから、あんまり親しくなりたくないなんて感じがあって、挨拶しようと思ったら不愛想な僕したんだなと思ってるかどうか知らないけど、なんか面倒くさいなっていう感じ、そういうとこいると自然にそうなっちゃうんですね。それは人間性を阻害してしまいます。だからまあ団地の役員の人たちってのは一生懸命その人もこういろんな運動会とかなんだかんだっていうそれをしてね、努力してるんですけれども、なんか私は避けて通りたいっていう気になってしまう。これはまあやっぱり現代のそういう危険のただ中にあるなっていうことを覚えるんです。ではそういう中でアブラハムが一方的にこれがあなたと結ぶ私の契約である、あなたは多くの国民の父となるという宣言を受けて、 あれは彼はそう聞くとって。今日の中心の言葉は8節の最後の言葉にしたいんです。私は彼らの神とな。なんでこういう言葉使われる。私は彼らの神とな。神がお作りになった世界であるのに、その神が神として受け止められていない。そして人間は自分の価値観にとらわれて、どっちがいいの悪いの、強いの弱いの、楽しいの楽しくないのって言って右往左往して、結局は互いがいじめ合い、相手を抹殺し、弱いものを差別しっていう、人類の歴史っていうのはこの神への真実の応答なしにはやっぱり差別と戦争と殺戮の歴史でしかなかった。これは今日に至るまで変わらない。そして今もそれが進んでいるわけです。だから私たちが選ばれたっていうことは、今この礼拝に参加しているっていうこと自体が選ばれているからここにいると思うんですが、それは神の選びは単に個人的な問題の解決にとどまらないのです。個人的な問題の解決だけではなくて、周囲の人々へに対する神の愛の眼差しが込められている。しかもそれは周囲だけじゃなくて、今言いましたように時間的にこれから後の人に影響があるようにっていうことの意味がある。それが旧約に時々出てくるアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという表現です。それはアブラハムの時にも生き、イサクの時にも生き、このそのそういうことが象徴しているのは、時間の流れの中に常に今ここにいたもう神ということです。私たちの信仰っていうのはそういう意味で時間、歴史という感覚をしっかり持たないといけない。私のかつてはこうだった、それは神からご覧になったときこうだったのではないかっていうふうに時代に読み取って、年を取っていけばいくほど自分の歴史の中で神がそっか、あの時も語りかけられたんだ、こうされたんだなっていう受け止め方ができていくときに、自分の未来は全てお委ねしますっていうふうに言えるようになるんじゃないか。その神に応えるということは、アブラハムが安住と安定を断念したように、ある種の断念が必要なんです。神に応えるっていうのは、あれもこれもこれも全部しといて、そして神に応えようっていうことはどうしてもありえない。何かを断念するっていうことなしには神に応答するってことは起こりえない。その一つが礼拝の中の犠牲、私はそれが献金であるというふうに思っています。献金は犠牲なのです。礼拝のたびに最もいい羊を売ったら、置いといたら、これが金の卵になるかもしれないという最も良いものを殺して捧げたように、私たちにとって最も値高いものを神に捧げる、それが私の献身の印です。私のこれから1週間、これ未来をあなたに全部お任せします、だから何が起こってもそれを受け止めますっていう信仰告白が献金なんです。ただのお賽銭とかね。だから私はこれは今日の献金のお祈りの方にちょっと枠をはめるつもりじゃないんですけども、献金のお祈りは私をお捧げしますっていうものであるはずじゃないかというふうに思ってるんですね。どうぞこれをお使いくださいなんていうのはずっとさらによく言われたね、清めてお持ちくださいとかってよく使われているんですけれども、それはよく考えてみてください。神様に対する陰銀無礼じゃないですか。何これ清めて使えって、神様の身にもなってちょっと考えてみると、俺はお前からもらわなくたっていくらでも使える、 そうではないと思うんです。もっと虫のいい祈りは昔ありましたけど、幾相倍にも増し加えてなんて言葉を加えて、これをお持ちくださいなんて、こんなむちゃくちゃな。つまり献金というのはお金を捧げるんじゃないんです。お金に託して私の一生を捧げるんです。私を捧げしますから、私を御心のままにお持ちくださいっていう、その現れが献金です。ある意味で私は献金の時が一番私たちの行動に表すクライマックスなんですよね。そういう真剣な意味で、しかも私はこれが私をお捧げしますっていうこの印になるのかなっていう、それを時々やっぱり痛いなっていう、つまり断念する変更するっていう思いがなければ献金にはなりにくいんだろうというふうに思うんです。それは信仰告白だからですね。アブラムは安定を断念して、そして出発した。だから神の民が怒った。アブラムの不完全さにもかかわらず、私たちにとってのその断念がとても大事。それが神が神となるという出発点じゃないでしょうか。最後にスイスの精神医学者だったポール・トゥーミエっていう人の言葉を紹介させていただいて終わりたいんですが、生きるとは選択するということです。選ぶということです。子供っぽい人生観をいつまでも抱いているために、人間のうちに含まれている豊かな賜物のうちの何者をも断念することができず、何者をも捧げることができず、何者をも捨てようとしない人は、精力を浪費しすぎてしまって真の開花、花が開くには到達しません。私たちは実現できるものよりずっと多くのものを断念しなければなりません。満足と並んで幻滅があり、成功と並んで当然のことながら多くの失敗があるのです。そしていつの日か私たちは失敗の方がもしかしたら成功よりも実り豊かなものであるかもしれないということを理解するようになるでしょう。聖なる父上様、私たちの信仰の祖先アブラムの本当に驚くべき信仰を学ぶことができました。誰も歩んだことのない道を、自分の一切をかけて財産も断念して、不安と迷いとそして危険の伴う道に一歩踏み出しました。そこにあなたの不思議な御手が現れて、人のなくてはならない命と愛が生まれてきました。私たちもあまりにも多くの情報と与えられた課題の多さから、あれもこれもと心を奪われがちでありますけれども、あなたがお始めになり、あなたが支えておられ、そしてあなたの身元に帰る私たちですから、いつも一番大事なものをしっかり選択しながら、また断念することにも勇気を持つことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。